創世記の3章の1節から19節までを読みました。神様の御言葉から迷い出たアダムとエヴァに対して、神様からの呪いの言葉が告げられました。神様の言葉から迷い出たとあるのですけれども、まことに最初の神様からの命令は単純なものでありまして、2章の16節にあるように、園のすべての木から取って食べなさい、ただし善悪の知識の木からは決して食べてはならない、食べると必ず死んでしまう。非常に単純な一つの御言葉が与えられまして、そこから迷い出たアダムとエヴァでありました。そのアダムとエヴァに対して神様はまず、そのアダムとエヴァをそこから迷い出させた蛇に対してその呪いを宣言されます。14節を見ますとこうあります。主なる神は蛇に向かって言われた。このようなことをしたお前はあらゆる家畜、あらゆる野の獣の中で呪われるものとなった。お前は生涯這い回り塵を食らう。後の方で聖書を追っていきますと、ここに登場する蛇、これはサタン、年を経たあの蛇サタンというふうに黙示録の中には登場してきます。この蛇とサタンの関係、ここであれこれ推測するまでもあるまいと思います。単純に私たちは受け取っておきたいと思うんですね。あの年を経た蛇サタン、この蛇がアダムとエヴァを誘惑してまんまと神様から引き離した。ここからこの救いの歴史が始まります。最初の御言葉から迷い出たところから改めて救いの歴史が始まります。救いの歴史といって、これはそこから迷い出たアダムとエヴァが自分を救うために奮闘努力、あるいは求道、それを重ねて自分を救う歴史ではありません。神様がこのここから迷い出たアダムとエヴァを救ってくださる歴史です。神様の言葉から迷い出るということは、この最初の時には本当にあっけのないようなことなわけですね。だけどもここから全てが始まってるわけです。ここからアダムとエヴァの、またその子孫たちのとても困難な歴史が聖書では語られてまいります。でもそのような者たちをもう一度神様のもとに、神様を信頼してまた従って安らうその魂のありさま、また神様も何一つ ここでアダムとエヴァをそれ以上何か訓練したり、あるいは変えたりする必要なく、もう完全に本当に祝福にふさわしいものとして祝福に祝福を注いで生かす、そのような救いですね。しかしここで神様の言葉から迷い出たアダムとエヴァは神様から呪いを告げられます。16節を見ますとこうあります。神は女に向かって言われた。お前のハラミの苦しみを大きなものにする。お前は苦しんで子を産む。 お前は男を求め、彼はお前を支配する。また神はアダムに向かって言われた。お前は女の声に従い、取って食べるなと命じた木から食べた。お前のゆえに父は呪われるものとなった。お前は生涯食べ物を得ようと苦しむ。お前に対して父は茨とアザミを這い出させる。野の草を食べようとするお前に。お前は顔に汗を流してパンを得、土に帰る時まで。まあ一言で言えば、とても苦しい人生を歩むということであります。アダムとエヴァに対して。まあこれをですね、一人一人が自分には当てはまるな、当てはまらないな、この点は当てはまるな、当てはまらないな。まあこういうふうに一人一人がこの御言葉を自分に当てはめながら考える類のものではなくて、このように人が神様の御前で神様の祝福から離れて苦しい歩みをするということですね。まあそれを本当に象徴的にここで語っています。そして最後は土に帰る時まで。お前がそこから取られた土に、塵に過ぎないお前は塵に帰る。神様の言葉から迷い出た時から、神様の祝福ではなくてこの呪いの中で歩むようにされたということです。全てが呪いで絶望させるようなものではなく、その中でも神様が恵みを与えてくださっていることはその通りです。神様に逆らう者にも太陽を照らせ、また雨を降らせ、地の実りを与え、また喜び楽しむように神様が祝福してくださることはその通り。だけども、最初のアダムとエヴァが受けていたような祝福からはもう迷い出ているということです。そのような中にある。そして何よりもその根本にあるのは、神様との関係が壊れているということです。神様との関係が壊れている。かつてのアダムとエヴァは、労働しないわけではない。子供を産まないわけではない。むしろ産めよ増えよと言われていましたから。でもその全てが神様の祝福の中にあるから、ここにあるような苦しみや悲しみや、そのようなものの中に飲み込まれてしまうようなものではありませんでした。これは産めよ増えよ、死に増えよ、またこの地上にあるものを支配せよ、それらを本当に支配する労苦もあるわけですね。でも苦ではないよ。神様の祝福のもとで、すべては喜びであり、感謝であり、本当にますます神様を喜ぶ、そのような中で、アダムとエヴァは、すべてが良かった、と置かれたわけですね。でもそこから迷い出た時から、その営みは、ある意味で似たようなものかもしれません。私たちははっきりとわかりません。労働がある。また、男と女の、営みがある。また子供が生まれていく。でもそれらが神様の祝福から迷い出た時から、とても本当に神様を喜び、また感謝し、そしてこれでよい、こういうふうなものではなくなったということです。そういう歩みの中に人が置かれたということです。そしてここからさらにいろいろな人間の営みの中で悲惨なこと、また難しい事柄が改めて聖書の中で私たちは確認していくわけですね。でも一番最初のところの神様の呪い、お前が私を離れたことで全てが良かったと言われている土は呪われるものとなった。またお前は私の骨の骨、私は肉の肉と言って、本当に二人とも裸であって、信頼しきっていた男と女の関係が本当に難しいものになってしまった。これは改めて人と人との関係の難しさにも通じていきます。しかし、 そういう中でこのアダムとエヴァを誘惑して神様の御言葉から迷い出させたこの蛇とそして女と女の子孫の間に神様が敵意を置いてくださいました。これが最初の祝福ですね。根本的な祝福です。3章の15節、お前と女、お前の子孫と女の子孫の間に私は敵意を置く。これは言葉を変えて言えばですね、この蛇が最初このアダムとエヴァを欺きましたけれども、欺き続けることは許さないというわけです。欺き続けることは許さない。もう一度私はこの女とこの子孫取り戻すということです。女とお前の子孫との間に、そしてお前、女とお前、女とお前、またお前の子孫と女の子孫の間に私は敵意を置く。決してお前のものにしてしまわないということです。またお前の子孫のものにしてしまわない。敵意を置く。まあ、この子孫という言葉は、一気にイエス様に当てはめるべき事柄ではなくて、お前の子孫。この後ずっと続くお前の子孫です。女の子孫たちです。これを表している言葉です。お前の子孫。まあ、例えば日本人、あるいは韓国人、あるいはアメリカ人、こういう言葉ですね。その中にいろんな人たちが含まれます。そういう言葉です。お前の子孫。敵意を置く。しかし、私たちが改めて、これから聖書をずっと辿ってまいりますと、確かにこのお前と女、またお前の子孫と女の子孫の間に敵意を置くとありましたけれども、この悪魔に、まあ、年を経た蛇と最後の黙示録に登場するようにですね、この狡猾な悪魔に本当にとことん勝利した者の姿を見ることができません。敵意の中でこの世を去っていた者たちがいますね。最後まで敵意、相手にこう絡め取られないで終わっていった人々は見ますけれども、勝利した人を私たちは見ることができません。改めてそれをこう思い浮かべながらですね、聖書の最後の黙示録を私たちがもう一度開いてみると、五章にこう出てまいります。ヨハネの黙示録の五章、霊に満たされて神の玉座のところへと引き上げられたヨハネが見た幻。そこでヨハネは玉座に座っておられる方の右の手に巻物があるのを見たとあります。巻物があるのを見た。表にも裏にも字が書いてあり、七つの封印で封じられていた。表にも裏にも字が書いてあるのは見えたけれども、でも封じられていて読めないということです。一体そこに何が書いてあるのか。とても本当に喜ばしいことが、とても祝福に満ちたことが書いてあるのだろうけれども、それを読めない。一人の力強い天使が封印を解いて、この巻物を開くのにふさわしいものは誰かと大声で告げるのを見た。しかし天にも地にも地の下にも、この巻物を開くことのできるもの、見ることのできるものは誰もいなかった。この巻物を開くにも見るにもふさわしいものは誰も見当たらなかったので、私は激しく泣いていた。まあ、これはイエス・キリストに至るまでの人の歴史の姿でもあろうと思います。また、民の歴史でもありますね。イスラエルの民は約束を授かっていた。契約も彼らのものだった。また、御言葉においてどうすべきかも告げられていた。神様に従うことが祝福であって、神様に従わないことが呪いだということも告げられていた。行くべき道も教えられていた。だけども、それを本当に開いてですね、 見ることのできるもの、また受け取ることのできるものがいませんでした。すると長老の一人が私に言った。泣くな身をユダ族から出た獅子ダビデの彦ばえが勝利を得たので、七つの封印を開いてその巻物を開くことができる。その封印を開く子孫であります。聖書の言葉は与えられましたけれども、でもこれを開いてですね、これこそ本当に神様の祝福だと、この御言葉に従うことこそ本当に祝福だと、幸いだと、これをいかなる時においても、いかなる場においても、あるいはいかなる境遇においても、声を開いて読みながら歩むことのできるもの、私たちは確かに悪魔に勝利したと言えるもの、一人だけです。ユダ族から出た獅子ダビデの彦ばえ、ダビデの子イエスであります。イエス様は決してこの年を経た蛇の誘惑に絡め取られることなく、あくまでこの御言葉に立ち続けるんですね。またこれを見続けます。この祝福を見続けます。実際悪魔は御言葉を用いてもイエス様を誘惑いたしますけれども、その悪魔の誘惑の言葉を見ますと、神の子なら飛び降りたらどうだ、神殿の屋根の端に立たせてこう言ったとあります。神の子なら飛び降りたらどうだ、神があなたのために天使たちに命じると、あなたの足が石に打ち当たることのないように天使たちは手であなたを支えると書いてある。まあ、実際この聖書の祝福に満ちた言葉ですね。神様があなたを守るんだ、本当に天使たちに命じてあなたを守るんだ、それこそ神殿の屋根の端に立たせてですから、神様を礼拝する本当にその中心のところへ、しかも神様に一番近いかのようなですねところへ高く引き上げて、そうして神様が守るぞ。しかしイエスはあなたの神である主を試してはならないとも書いてあると言われた。まあこのように聖書の言葉の中にとどまって悪魔の誘惑をとにかく退けて、聖書の言葉にとどまれずにそこからいつでも迷い出てしまった。最初のアダムとエヴァがそうだったように、いつでも迷い出てしまった。あるいは聖書の言葉にとどまってどこまでも喜び、確信し、そして感謝して歩む。そのようなことからいつでも迷い出てしまった。そういう民の姿、人の姿を私たちは本当に繰り返し確認しますけれども、でもイエス様は違う。イエス様は違う。とことん敵意の中で悪魔と、あるいは悪魔の子孫と女の子孫であるイエス様の間には敵意があって、決してその敵意を超えてですね、悪魔の誘惑の中に進むことがあります。もうはっきりと敵意があって、いつでもこの御言葉の中にとどまって、どのような状況の中であれ、どのような時であれ、イエスは言われた。退けサタン、あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよと書いてある、と書いてある、こう書いてある、こう書いてある、こうやって悪魔の誘惑を退けていくんですね。イエス様が立っている場所はと書いてあるという場所です。と書いてあるという場所は聖書、神様の口から出た言葉にとどまり続けます。これはこの主の言葉から迷い出て以来、神様が民に与え続けた言葉です。与え続けた言葉です。そのように いろいろな時代にいろいろな仕方で神様からの言葉をいただきながらも、たくさん持ったから、その民がですね、たくさん神様を信じて、たくさん幸いを味わって大丈夫になったかというと、与えられたその言葉の中で道を誤っていく。またそれを惜しげもなく捨てていってしまう。でも、イエス様は改めて、与えられた言葉をと書いてある、と書いてある。このようにして、この御言葉の中にご自身がとどまり、またこの御言葉の中にその民の魂を導いていきます。そしてそこで守ります。またそこにとどまれるようにします。たとえ、その御言葉に従いながら、自ら責めるような、本当に心に咎めるようなことがあっても、主が十字架で私たちの罪の贖いとなってくださったこと。このことが明らかであります。そのようにして魂の監督、またそのようにして魂の牧者となられたお方。このお方がとどまらせます。もう一度御言葉に、その御言葉を語られた神様の懐に導きとどまらせます。これが最初の福音です。最初の約束です。イエス・キリストにおいて成就されました。またイエス・キリストにおいて完成される約束です。ここで子孫と言われているのはイエス様だけではありません。イエス様において神の子とされたそのような者たちも含んで子孫です。3章の15節にはこうありました。お前と女、お前の子孫と女の子孫の間に私は敵意を置く。彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕く。これで、お祈りいたしましょう。恵み深い全能の父なる神様、一人のイエス・キリストを世にお与えくださり、あなたの身元へと、あなたの御言葉のもとへ、またあなたの御言葉によって約束され、示された祝福のもとへと、私たちを救い、導いてくださるあなたの栄光を称えます。どうぞ主よ、この新たな週も、あなたの御言葉によって生かされて強められて、あらゆる時に、またあらゆる時に、あらゆる事柄の中であなたを喜び、またあなたの祝福をこそ讃えつつ、感謝と喜びと祈りの中を歩むものとさせてください。いろいろなことがありますが、そのすべてにおいて、あなたの導きをお与えください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の361番です。